대학원 다 짠!
오케이!
さあ、7月20日となりました。まあね、本来でしたら間もなくオリンピックなんて言ってたところではありますけれど、それどころではない恐ろしく目まぐるしい世の中になっています。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。2019年、去年のね、7月27日土曜日付の毎日新聞。そこにまあ、食を通し子供に居場所っていう記事が載ったのね。
うん、
でもあの毎日新聞っていう新聞俺昔から大好きでね、この間黒川検事長の話で毎日新聞の記者が2名っていうやつがさ麻雀で出てきちゃって毎日新聞大丈夫かなと思って、俺毎日新聞って昔から大好きでね、毎日新聞の記者の書く記事ってねすっごいあったかいんだよ。思い出すんだけど、昭和45年から47年ぐらいの間だと思うんだけどね、深城淳郎という記者がいて、これは朝日新聞で、ピーンと来る深城淳郎の天聖人語ってもう当時有名で、それ俺はあの朝日新聞とのその読み始めたのは、その深城淳郎の天聖人語を読みたくて朝日新聞取ったんだから、それまで毎日新聞だって。で、その、天聖人語が非常にその有名になって、その入試問題にも出るような、大体みんな深城淳郎の文章で。読売新聞、もうみんな死んじゃったんだけどね。本田康晴の薩摩荒れという本を買って読み、そしたら、記者が、昔は新聞記者が警察で詰めてたんだよね。やっぱり、物を書くような人っていうのは、お互いが話をしていたり、その人の記事を見たりして、お互いが認め合う状況が出てきたんだろう。薩摩荒れという本の中には、深城淳郎が出てくるわけだよ。もう死んじゃってんだよ。45、6で死んじゃってんだよ。だけど、それが非常に深城淳郎が、その、素晴らしいということを本田が褒めるわけね。要は死は死を知るんだよね。話元へ戻るんだけど、去年の7月27日土曜日付の毎日新聞にね、食を通し子供に居場所。これはね、まあ、ここのだけの宣伝をするようになっちゃうんだけど、静岡キッズカフェっていうのを、小林田和さ、女の子ね。まあ、今年26してる。実はこれ、静学の関係者なんね。そう、で、俺はその、この母親ともお父さんともこの娘とも実は接点持ってた時期があってね。この子がうちの学校にいた頃ね。とても面白い行動を取る女の子で、まあ、タバサっていうぐらいだから、お父さんアメリカ人で、お母さんが日本人でね。で、まあ、すごい面白い行動を取る子でさ、まあ、興味があったんだよ。で、でも、登校拒否なんかしてたって言うんだよね、その、小中で。で、その子が自分の感覚が、そういう時代に過ごした辛さがあって、その、この時点、この去年の時点で食べられない子がいっぱいいるという話が、で、子供食堂をやろうと。で、その、館のお世話にはならない。つまり NPO 法人になるものを取ると、市とか国とか県とかよくわかんないんだけど、補助金が出たりしてね、運営補助が出るって、そういうことになると紐付きになるから自分の力でやるんだって言って、この子、まだ静大行ってるんだけどね。その子はその自分のお金で、あるいはそれを助けてくれる人たちだけでやりたいっていうことでね。今もね、実はこれ去年の新聞のこと言ってんだよ。それでその子供食堂を始めたんだけど、土曜日に、月2回の土曜日ね、第2、第4でやって、その、セナでやってんだけど、誰でも来てくださいって。で、この子の言うのには、その当時、その去年の話では、やってやってんだっていう思いはないと。来てくださってありがとうっていう感謝の気持ちしかないと。だからいっぱい来てほしいっていうことなんで、それって、そうしたら今度はね、静岡新聞がね、今年の5月10日付だから2ヶ月ぐらい前の、そこに、コロナの件に関して、そこに集まる子供たちにマスクっつって、まあ、この。
出てましたね。
うん、見た、はい、230枚ツリーにっていうね、背中のキッズが。要は近所の人のご好意だとか、通りすがりの好意だとかって、いや、子供にマスクしてって言って、230枚の、マスクが集まって、この布製だとかさ、ふおり布って言うんだっけ、不織布。ね。それのマスクが。で、それをね、クリスマス、俺それ見に行ったんだけど、クリスマスツリーに、このマスクいっぱいかけてやってきた子供が取ってくんだけど、でね、この特にコロナだから密集を予防するって言って、 みんなが休んじゃうわけ。その子ども食堂もやれないって。でこんな時こそ子どもは食べられない子どもが出るんだっつんで田端やったんだよね。まあお母さんとかその他助けてくれる人もいるんだ。でそれでやってね、確かに行きゃ密集だよ。だけどね、ここが俺今日言いたいことなんだけどね、密集を恐れる密集を恐れるっつってね、みんなやめちゃうでしょ。ちょっとね、そこには何が起きてくるかって言うと、弱い人が全部外されちゃうんだよ。だからその彼女は密集もクソもないとやんだ。その意欲、まあ公的な機関に俺も少しまだ絡ませてもらってんだけど、みんな危険があればやめだよ。危険だと思えばやめ。そりゃ公的な立場の人はそう思うよね。万が一の責任は誰が取んだってことになりゃ、責任取りたくねえから逃げる。でもね、思い切ってやれる民間人である俺たちはね、やるときはやっぱやれるんね。だからそのやるという意志というかね、それこそ俺の好きな矜持という言葉だね。意志の強さとか信念と、それを持ってやるということはね、そこに必ずね助かる人が出るね。前から言ってる仏教のジーリーリタっていうことを盛んに言ってきたんだけどね、あれ実は円満っていう言葉がついてるわけでね、ジーリーリタ円満って。俺それ言ってこなかったけど、他人のことを第一番にやって回り目打ってその理が私に返ってくるということが、それが円満、すべて満ちて丸く収まる。円っていうのは全部は全部平等だから、円は三角形にしちゃうと尖っちゃう、五角、まあ要は何々角形っていうのは尖ったところが出てくるじゃんね。で、コンペイトーっていうやつは、今の子をコンペイトーなんて知らねえか、砂糖菓子で、コンペイトーっていう、要は星のマークみたいな、ブツブツブツブツっていうのは甘いお菓子があって、そのコンペイトーを丸くしろって言われたら、みんな舐めて、尖ってるとこ舐めて削って丸くするっていうんだね。だからそうじゃねえぞって、もうちょっと同じ砂糖蜜作っといて、ね、その中コンペイトーつけとけって。そうしたら、もう一回りでっけえコンペイトーができるっていうんだね。つまり、尖ったとこを削って、丸くするか、とんがったとこの間に埋め込んで大きい丸作るかって、その発想の違いだと思うんだけど、まあ、できるできない別なんだよ。で、発想の違いだと思うんだよね。でやっぱりその、こんな時こそ子ども食堂が必要だという思いが、子ども食堂をコロナ禍においても開いたという。そりゃね、すごいね。まあ、たまたま、コロナ禍でチョコレート屋さんがチョコレートが必要なくなっちゃったって、要はそのチョコレートを使う食材屋とか、チョコレートを使うケーキ屋さんたちがいらなくなったって言うんで、でっかいチョコレート屋さんだった神奈川ね。で東京で商売してんだけど、それがこう困ったってことはあるね、ある人を通じて話があって、俺もらってそれ届けたんだけどね、そのチョコレート。やっぱりそういうそのチョコレート届けたの3件ぐらいのこの子ども食堂で届けたんだけどね、一件はありがとうございましたで終わった。もう一件はわざわざこうやって配りましたって写真付きで返事くれた。これは焼津の石田さんっていう、恵理子さんっていう市会議員がやってるんだけどね。やっぱそういうところ、行政に絡んでる人はきちっとするよね。この焼津の子ども食堂。で、まあそこからもう一個は今のこの田端さんとこね。人のことをやるって強い信念がないとできないよね。で、それをつくづく思ったね。で、やっぱりさっき高尚な深代純郎さんの天聖人語の話から、それからやっぱり本田康晴さんの、しばしを知るで、読売新聞の記者の札回り、まあ札回りという本だけじゃなくて、今ね、この間傷っていう話したの、歌詞の詩ね。はい、そういう話のやっぱり本を書く文を書くっていう才能に恵まれた人に羨ましさを感じるよね。いや本当にね、文ってね、喋ること以上に大変だよね。書き言葉っていうのと話し言葉は違うよね。で書き言葉で自分の意を伝えるってね、すっごい難しいこと、つくづく感じるよね。まあそんな一週間でしたよ。